15ページ。林義行。この町を持続可能性の高い豊かで楽しい町に今取り組むべきこと、パート2。特に経済政策。安心して暮らすために安定した収入が必要であることは言うまでもないが、特に転出が多い若者にはより重要である。一方、人口減少が加速している中で、地域の持続可能性を向上させることは容易ではなく、インフレ型の社会で合理的に生産性を向上させるためには、戦略的な取り組みが必要になると考える。この町の将来を考え、若者が転出しない、転入してくる魅力的な町にしていくために、どのような経済政策を行うべきなのかという観点で、以下の質問をする。問い、若者の転出が多い理由はどのようか。若者の転出を抑制するための施策はどのようか。答え、企画部長。若年層の転出の主な要因は、進学や就職、結婚を理由にしたものである。対策としては、企業誘致による働く場の拡充や、市内企業における採用活動の支援などである。問い、歴史ある陶磁器産業を再生するために必要なことは何か。答え、経済部長、販路開拓支援、事業承継支援のほか、事業者の価格転嫁、付加価値の向上に向けた取り組みを支援するため、新事業突破チャレンジ補助金などの事業を行っている。また、現在、循環型社会の実現を目指す、ミノサステナブルセラミックプロジェクトにより、時代に合致した陶磁器の新たな付加価値の創出に取り組んでいる。問い、中心市街地の商店街をどのように振興させるのか。答え、経済部長。中心市街地活性化基本計画に基づき、様々な事業を展開している。問い、新規産業として新しい地場産業を作ることを考えてはどうか。答え、経済部長、今後もご提案の点も視点に加え、企業誘致を進めていく。問い、循環型地域経済の仕組みを考える必要があると思うが、本市の経済構造を明らかにするための産業連環分析を行っているか。答え、企画部長。総合計画の策定や見直し時に活用していく。答え、経済部長。産業観光振興計画においても活用している。問い、都市基盤整備も含め、広域での住み分けを考えることが必要だと思うが、東農三市と蟹市の四市で連携する考えはないか。答え、企画部長。広域連携について課題認識としてはあるが、四市での議論は今のところない。成田康弘。想定外を想定する防災施策を促進。南海トラフと豪雨災害への備え。近年、異常気象による想定外の豪雨、土砂災害が起きている。また、南海トラフ地震臨時情報から1年が経過した今こそ、想定外を想定する視点で防災施策を進める必要がある。真に有益な大規模災害への備えが喫緊の課題であることから、以下の質問をする。問い、避難行動用支援者名簿の登録率や、地域との共有状況、災害時の活用方法はどのようか。答え、企画部長。自治会や民生委員、警察、消防などと平時から共有している。名簿の登録率は 54.4% で、災害時には安否確認用リストとして活用することとしている。問い、大規模災害時の想定避難者数に対し、72時間を乗り切るための食料、水、毛布、衛生用品などの備蓄状況、 指定避難所の空調設備の整備状況及び今後の整備計画はどのようか。答え、企画部長、避難者が最大となる南海トラフ地震の7400人の3日分の必要物資は備蓄と協定で賄える計画である。拠点となる避難所21施設中、空調設備が整備されている施設は4施設で、整備率は2割程度である。今後の整備計画については、国の支援策の継続の有無などにより判断する。問い、新庁舎にフェーズフリー、中の視点を取り入れ、駅に隣接する強みを生かして、平時の賑わい創出と、災害時の帰宅困難者の受け入れを両立させてはどうか。中、フェーズフリー、日常時と非常時、災害時の境界を取り払い、どちらの状況でも活用できるようにするという考え方。中、終わり。答え、総務部長、フェーズフリーの視点を取り入れて、新本庁舎建設基本計画を進めている。問い、今後、年間で、どれくらいの防災士の養成を見込んでいるのか。また、若年層や、企業従業員など、多様な市民層への参加促進をどのように進めていくのか。答え、企画部長。防災士認証取得補助制度を通じて、すべての国、防災士の会に加入する防災士が2名以上いることを目指している。防災士資格の取得者個人の防災に関する知識や意識の向上という効果はあるが、市としては資格を取得し、防災士の会に加入していただき、地域における防災リーダーとして、自治会の防災委員会などと一緒に、有事、平時において活躍していただくことを目的に、本補助制度を整えている。このようなことをお届けセミナーや、防災訓練時に PR をしていく。